皆さんこんにちは。4月11日、467回道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストがいらしてます。長野県の小谷村という、結構山奥だねの、小谷自然学校の代表の帯方さんです。帯方さんこんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いいね。実は今帯方さんとはズームで話をしているんですけれども、背景がね板戸なんだよ。板戸って言ったらいいのそれ。
そうですね、
襖の代わりに板があったんだよね。
はい、
うん、お家古民家、それ
古民家ですね。
うん、そうですかね。どうしてそんな古民家、小谷の古民家に住むようになったの？
あ、古民家まあ住居の選択肢はあまりなくてですね、うんうん、この地域に住むとなるとタイミングよく村営住宅に入れるか、あとは大きな古民家にするか。
なるほど。
まあ、自分で探して歩くか、まあ、つながった人に教わるかというところなんですが、
うん、なかなかでも素敵な背景ですよね。
そうですね、
うん、はい、でも その長野県のあなたは小谷村出身ではないんだよね。
そうですね、うん、地元は小谷村から1時間ちょっと離れた千曲市というところです。
あ、でも千曲の出身なの。
そうです、そうです。
あ、そうか、ごめん。2人である程度長野県の地図は頭に入ってるからそんなこと言ってるけれども、全国の人が聞いてらっしゃるんで、長野県の小谷村がどんなところにあって、どんな場所で、なんで、帯方さんが小谷村に行ったのかを聞かせてもらえますか。
はい、終わりました。まず今いる小谷村というのがどういう場所かというと、うん、ざっくり言うと長野県って、まあ、長方形のような形をしていますが、
はい、
最北西端ですね、うん、新潟県との県境、
うん、
西側の一番、北になりますね、うん、
はい、
で、そこに暮らしてるんですけど、なぜ今いるかというと、ちょっと幼少期から話はさかのぼっていっちゃうのかなというと
手短にねお願いします
、はい、まず千曲市という、まあ、旧公職市という場所ですね、うん、日本一の杏の里なんて言葉があるんですけど、うん、杏の木がすごくたくさん、まあ、杏の実の生産量も多いところの近くに生まれまして、
うん、
で、まあ、子供の頃は本当に田畑しかなくて、家の前イノシシが走ってるようなすごく自然豊かな環境だったんですけど、
うん、
で、まあ、で祖父母に連れられて山へ山菜採り、キノコ採り、田んぼ畑を教わったりとかっていう、
うん
うん、まあ、自給自足世代の祖父の元でこういろいろ自然にまみれて育ったと、
はい、
まあ小学校高学年ぐらいになると合併が、まあ、平成の合併があって盛んな頃で、
うん、
土地の開発が進んだんですね、
うんう
ん、千曲は結構工業発展の地域 で、うんうん、で子供の頃遊んでた、田畑や小川が埋め立てられてなくなっちゃって、で そうなるとこう生き物みたいなものは全然いなくなっちゃうんですよね、
うんうん、
まあ子供の頃その自然の中でたくさん遊んだことと、それがなくなっちゃったっていう2つの記憶がその千曲の地元の方ではあって、うん、
なるほど、
でそこからしばらく地元よりも、まあ都市部といいますかね、町の方の暮らしが気になったりもした時期もありまして、
はい、
千葉県で暮らしたことが、
はい、
千葉県の浦安ですね、
はい、
まあ、ね、大都市というよりはちょっと、まあ、田舎的な背景もある都市に近い町だったんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこで、大学生活過ごしてたんですけど、
うん、
まあ、こう今みたいに何かこうしたい、地域をとか日本を盛り上げたいみたいな気持ちがなくてとか、
うん、
夢なんかがあまりない若者として、
うんうん、
育ってしまって、
うん、
大学時代結構遊んで過ごしてたといいますか、
はい
はい、まあ親も泣かせあまり親不孝者だったんですけど、
はい、
4年生になった時かな、 服かな、その子供の頃いろんなことを教えてくれたばあちゃんが突然亡くなっちゃってですね、
うん、
それが大きな人生の転機になりました。まあ、今自分好き勝手遊んで親泣かせてるような生活をしていて、でそんな中で本当に大事に育ててくれたばあちゃんが亡くなっちゃって、
うん、
で何を返すことができたんだろうかって考えた時にすごく絶望的な気持ちになって、何のために生きてるんだ俺はっていう、
うん、
まあ、自問自答 の期間がそこから始まりまして、
うん、
でまあその時何かこう自然に降ってきたのは、そのちょっと考える時間が必要だなと思って、
うん、
自分の中ではマジックスポットとかっていうんですかね、自分が生まれた町をこう俯瞰できるような、
うん、
僕の町古墳の町でもありまして、
うん、
古墳のこう頂みたいなところからぼんやり町を眺めてたら、
うん、
やっぱ幼少期 その自然体験の記憶がすごく蘇ってきて、
うん、
でなんかその自然を生かして地域に貢献したいっていうのがなんか降ってきたんですね、
うん、
で、そこから、まあ、ちょっと事情があってまだ千葉にいなければいけなくてですね、
うん、
長野のことがすごく気になってたんですけど、
うん、
千葉で何かこう自然を武器にできるような仕事がないかと探し始めた時に自然学校ってものに、うん、
はい、
初めて出会いまして、
はい、
でしかも千葉自然学校というまさに千葉に自然学校が、
うん、
これは飛び込むしかないと、うん、人生のタイミング的にもう、
うん、
よくわからないけど飛び込むんだっていうことで、
うん、
NPO 法人千葉自然学校という組織の、
うん、
もう叩かせてもらって、
はい、
1年目実習生として、
うん、
でその後職員3年、うん、4年間過ごさし勉強させていただきました、
うん、
でいよいよちょっと気持ちが抑えられなくなってですね、
うん、
長野に戻りたいと、
はい、
でも、まあ、学んだことを生かしたりとか自分のその思いを、生かすっていうことを考えた時に生まれ故郷、まあ、工業開発盛んな生まれ故郷よりも、
うん、
本当にありのままの自然が残ってて、
うん、
むしろ自然しかなくて、で若者も少なくてこう即戦力として迎え入れてくれるような地域の方が今のモチベーション的にマッチじゃないかということで、
うん、
最初から小さな村で探したんですね、
はい、
で実家からの近くだ距離だったりとか、
うん、
まあ、千葉ではその海のフィールドでもあったので、
うん、
目に近いところだったりとか、
うん
うん、まあ、そんな条件が自分の中ではこうバッチリあったのが小谷村だと。
なるほど、うんうん、で、でも小谷村に何か縁故っていうか知り合いがいるとかそういうことがあったの？
あ、そういう縁は全くなくてですね。
あ、じゃあ飛び込んだわけ。
そうです、そうです。
すごい。
本当にその時はもう失うものが何もなかったんで、
うん、
ただ飛び込むにあたっては、
うん、
いきなり企業自分で何か自然学校を作るとか、
うん、
っていうことも難しいだろうと、
うん、
むしろそういう自分がやりたかったことに近い団体があったらそこに入るのも一つかなと思ったんですけど、うん、なくてですね、
うん、
ただ自分でじゃあやるかってなった時に準備期間も必要だというのを考えた時に、その小谷村のホームページに地域おこし協力隊っていう文言がありまして、
はいはい、
これなんだと、
うん、
気になったら、まあ、地域活性化に役立つことだったら、うん、まあ、比較的自由にやっていいよっていう、
はいはい、
そんな国の制度で、
はい、
これは使わない手はないなということで、う
ん、なるほど、
まあ、その制度を活用して3年間は役場の
協力隊でね。
そうですね。
でその3年の間に小谷自然学校を立ち上げてったわけだ。
そうです、そうです。ただすごい不思議なのは今祖父母っていう話を幼少期の祖父母って話をさせてもらったのは、うん、父方なんですよね、うん、で母方の、
うん、
祖母ですね、
うん、
祖母のそのことって実はあんまり知らなくてと言いますか、
うん、
その若い頃に何をやってたかってことを知らなかったんですけど、小谷、
はい、
村に行くよって話をしたら、
うん、
すごく大きな反応を示して、
うん、
何かと思ったら母方のばあちゃんもその北アルプス登ったりとか、
うん、
その山菜キノコが大好きで、 小谷村の山によく忍び込んでって言う話なんですけど、潜って、取って、地元の人に怒られた、場所があって、すごく通った場所だったみたいなんですね。
なるほどね。
何かしらその、覚醒遺伝的に呼び込まれたところがあったのかななんて。
なるほどね。
ここでも。
はい。うん、で、小谷に行って、小谷自然学校を作って、
はい。
どんな活動してますか、今。
そうですね。まず一村民としては、まあ、それもなんか本能的な部分なのかもしれないですけど、やっぱり自給自足な暮らしがしたいなというところで、
うん、
狩猟免許もですね、
はい、って、うん、鉄砲、
そうです、罠、鉄砲、罠と両方持ってまして、
おすごい、
一応漁師的な暮らしをしています。
なるほど、そうだ、
山菜木のことだったりとか、
ね、カバーページの写真も鉄砲担いでる写真だもんね。
そうですね、
うん、
ライフワークとしてそういうことをこうやらないと気が済まないようなところに今落ち着いて、
うん、
でそうしたライフワークと言いますか、村の、ありのままの自然だったりとか、うん、地域の文化だったりとかを、体験プログラムに、するようなことを大自然学校では
なるほどなるほど
やっていますね。
じゃあ暮らしに根付いた体験だね。
そうですね、うん、地域の自然だったりとか、住民が、うん、を先生にして、うん、僕らが教わってつないでいきたいことを題材にしているものがすごく多い。
なるほど、
ね、
うん、具体的にどんな活動をやってるの。
具体的には、うん、大きくは6つありまして、
うん、
ちょっと欲張ってると言われるかもしれないですけど、うん、その1つは主催事業ですね、うん、で今話したような本当にありのままの自然の中で野遊びを年間通して楽しむような自然体験塾、
うんうん、
あとはそういった自然を、生かして寄り添った暮らしがまだ地域には残ってまして、うん、まあ、田んぼ畑に始まり、まあ、取った山菜を冬食べれるように保存したりとか、雪の厳しさを乗り越えるためにどんなふうに暮らしてるだとか、
うん、
こういう暮らしに学ぶ暮らしの体験塾、
うん、
主催事業としては主にその2つ の、うん、経路でやってまして、
はい、
で、あとは指定管理の施設2つ出て
まして、そうなんだ、
はい、村がもうお荷物施設だってなってる施設ばっかなんですけど
、うん、
もう山の中に放置されてたキャンプ場、
はい、
おあとせっかく リフォームしたのに使ってなかった古民家の宿お2つをやってまして、
うん、
あともう1つ箱をベースにした事業だと出張所というものがありまして、
出張所
グリーンプラザという大きなホテルが村の中にありまして、うん、村の人口の半分ぐらい泊まれちゃう大きなホテルがなぜかあってですね、
うん、
で冬の間と夏休み期間にすごくファミリーが多いので、
うん、
その間自然学校さん体ごとうちに来てくれないかっていう、
ああなるほど、
話をしてもらって出張所を開設、
ホテルの中に出張所を開設してるわけね。
そうなんです。
要はだからツアーデスクやってるわけだ。
そうです
。ああなるほど。
でそのホテルに来たお客さんを自然の中なんですけど、
うん、
他の指定管理施設に連れてって体験させたりとか、うん、そんな組み合わせをして、
なるほど、
やってますね。
なかなか手広く頑張ってるじゃない。
そうですね、あとは行政から仕事を受託したりとか、
おお、なるほど、おお、やるね、
組み合わせをしながら。
もう小谷自然学校始めて何年になります。
6年目になりました。
おお、5年経った、
終えまして、
はい、
6年目に突入したところです
ね。そうですか、ぜひ5周年記念し出してくださいよ。
はい、そうですね、まあ、活動をまとめる、振り返るっても、ね、はい、
節目だから大事だよ。
そうですね、
うん、で6年目に入ってこれからどうしたい。
そうですね、まあ、正直言うと初めて1年目2年目3年目に入って、売上がですね、
うん、
右肩上がりに、まあ、売上 お金のことを今先に言っちゃったんですけど、
うん、
すごく需要があるの高まりを感じて、
うん、そうだね、
うん、このまま拡大していけるなと思っ ったところでこうコロナの波がやってきて、
はいはいはい、
そこからの墜落急にそこにこう活動の、うん、あのスペースがこう落ちたっていうところが
あって、まあ、それは小谷自然学校だけじゃなくて日本全体がそうだからな、しょうがねえよな。
そうですね、うん、ただこの5年終えて6年目を迎えるにあたっては、
うん、
まず本当にコロナに負けず、
うん、
あの自分たちがやっぱこう使命感を持って、うん、やってきた事業をもう一回こうちゃんと強く、
うん、
できるだけ中断しないようにやっていくというのが一つと、
うんうん、
やっぱりそのコロナ禍でさらにこう需要が増した部分も あるなという感じていますので、
うん、
やっぱり前を向いて新たな事業を何かにも取り組んでいきたいなというふうに思ってます。
なるほど。今私たちみたいな言い方してる、一人じゃないんだね、もう職員が抱えてるの？
そうですね。
おお。
従業員が3人おりまして。
おお、すごい。あなた以外に。
そうです、そうです。
全部で4人でやってるってことだ。
そうですね。
すごい。
地域の、繁忙期なんかは、主婦の皆さんや、
うん、
季節で動きやすい男性たちなんかにお手伝いいただいて、
うんうん、おお、すごいじゃん。
繁忙期20人近くの人数
で。おお、そんなに？
こともありますね。おお。
一大企業じゃないもん。
いや、そう。
小谷自然学校っていうのは、今 NPO かなんかですか？
まだですね、個人事業。
なるほど。
なってますね。
ああ、そう。一人じゃ大変だ。
そうですね。
まあ、
今限界をやっぱり感じ始めていて、
うん、
うん、やっぱ強い仲間をこれからも、あ、これから、
うん、
求めて、
うん、
行こうと、
うん、
はい、
まあやっぱりどう、その地域の方々は一生懸命やってくれるとは言っても、やっぱりちょっと帯夏さんのそのなんていうのかな、その右腕左腕になるような熱量はない。
そうですね、うん、まあ組織を支えてもらってるって意味では皆さん右腕左腕のようなところではあるんですが、
うんうん、
やっぱりその今いるスタッフの皆さんは、まあ、まあそれも地域に貢献だと思って全員村民なんですね、
うんうん、
なので、まあ、そこに暮らしているので、この地域自体はすごくやっぱ特別な、お互い特別な存在で、はい、でやっぱ地域の仕事中で仕事をするのであれば、やっぱ地域に貢献できるような、
うん、
地域住民にありがとうって言ってもらえるようなっていうところでうちを選んでくれていて、
うん、
やっぱ小谷自然学校の、まあ、やっぱ活動の目的としては、まずは自分たちの暮らす小谷村を元気にすることで、
うん、
他の、地域にもこう刺激をお互いにこう与えながら、
うん、
いやみんなでこう手を取り合って日本を盛り上げていこうよっていう、そういう流れを作ることにあるんですが、
うん、
やっぱそこまでの、じゃあここでの活動として日本を変えていくんだっていう熱量までは、うん、やっぱ持ちづらかったりとか、僕としてもまあいろんなモチベーションの人が必要なので、うん、そこまでは求めないというような、うん、はい、ところがあります、
うん、なるほど、
はい、なので今タイミングとしてはやっぱりそのここでの活動を通して日本を変えていくんだっていう、そういう一緒にワークハートしてくれるような、
うん、
戦友を求めていきたいなと、
うん、なるほどなるほど、
ね、
うん、雇えるのかよ。
正直言うとやっぱり高級車に乗れるぐらいの給料を支払ったりってのは難しいんですけど、
うんうん、そりゃそう
だ、まあ、田舎のベンツと呼ばれてる軽トラックになんかに乗ってこう優雅にこう、山あいの景色のいい道を走ったりとか、
うん、
まあ、自給自足ベースとして、
うん、
その現金だけに頼らないような豊かさ、
うん、
人の温かさ、
うん、
まあ、一緒にみんなでこう助け合って、
うん、
暮らしを作っていくっていう豊かさはもう本当に肌でやりますし、
うん、
この季節によって変わる山村の、まあ、この北アルプス山麓にもなるんですけど、
うん、
ダイナミックな自然をこう肌で感じるっていう、
うん、
気ができます、
うん、なるほど。まあ、ちょっともうちょっと、いや、 ここのラジオでね、あの、はい、小谷自然学校人材募集してますっていうからにもさ、そうは言ってもまあそこそこ食っていけるし、まあ食っていける給料は出してあげられるということだね。
はい、
ね、はい、OKOKOK。 まああとは一緒に頑張って稼ごうよってことだな。
そうです ね、
そういう仲間が欲しいんだよね。
はい、なんか不思議とですね、うん、5年間やってきている中で、あの競合がいないんですね。
まあそうだそうだ、小さいから独占企業だ
なのでいくらでもこの有り余るこの広大な自然と、うん、まあ暮らしが育んだまあ風土が育んだ文化みたいなものを活用して、うん、事業が展開していけると、
うん、
なのでそこをいかにもう社会に必要としてもらえるような状態に整えたり発信していくかっていうところを一緒に作れる仲間がですね、
うん、
まだまだ始めたばっかなので、うん、一緒に作る楽しみが、
はい、
味わえます。
わかりました。はい、実はもうだいぶ時間が過ぎてまして、
すいません。
いやいやいやいや、最後のまとめは人材が欲しい、誰か来てくれっていうことということで、今日のところは終わりにしたいと思いますね。お取りっていいところですから、ぜひ誰かいるといいね。
はい、
はい、
まあ、興味が働く働かない別として何かね、本当にこの小さな山村、日本の端っこみたいな村でやってる自然学校ってどんなんだろうとか、暮らしってどんなんだろうと気になった方はぜひ現地に、
そうだね、参加してみればいいね、はい、一回ね、プログラムね、
そうですね、遊びに来ていただければと思います。
はい、はい、というわけで、今日は小谷自然学校代表の小平田さんに、お話しいただきました。小平田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、実は千葉自然学校の時に僕も一緒にお仕事をした仲間なんですけども、小谷村で一人で始めてよく頑張ってますよ。で、ね、3人も雇ってるとすげえなと思うし、ね、もう一人欲しいっていうから、誰か我と思わん方は飛び込んでみたらどうでしょう。ね、まああんまり冗談に振りかぶらないで、とりあえずは小平田さんも言ってたけど、一回プログラム参加してみるといいのかもしれませんね。こういう自然学校が日本中にもっともっとたくさんできて、もっともっとたくさんの若者がそこで生き生きと働ける時代が来るといいなというふうに今日は感じました。それでは今日はこの辺で。